今朝は、アバ父と呼ぼうと題して、小金福牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝は、箴言です。箴言4章23節です。2回お読みいたします。箴言4章23節。では、お読みいたします。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。
皆さんおはようございます。この両方に素敵な花が飾られていますけれども、昨日はですね、辻大輔君そして佳代さんの結婚式がこの場所で執り行われました。本当にたくさんの方々が集われてですね、大輔兄弟の母教会蛍ヶ池からもバス何台かで教会にお越しいただいて、ここの場所に本当に祝福にあふれた結婚式がこの場所で行われました。皆さん今日玄関入ってこられて正面の中庭ご覧になったでしょうか。修法の裏にもですね、写真が残されていますけど、心を込めた迎え、お祝い、藤岡光雄君がですね、その週何回も教会にやってきては、こういろいろデザインし、作ってですね、ブランコを運んで、してくれたんです。本当に前の日はたくさんの方々が来てですね、出たり入れ替わりで掃除をしたり準備したり、たくさんの方がこの結婚式に向かって、準備されていました。そのような中で、お二人が主の前に、誓約を交わし、そして新しい家族が迎えられた。まあ、その後披露宴会場でですね、たくさんの楽しい時間、振り返ってのアルバムでありますとか、職場からのビデオレターでありますとか、そのような祝福をいただきながら、本当にみんなでこの結婚をお祝いできて本当に嬉しかったです。まあ、ちょっと疲れが、だいぶ疲れが仕事をしながら準備し、まだ引っ越しもまだ十分にできてないって聞いていますけれども、まあゆっくり休めるのもうちょっと先に、ね、なるでしょうか。でもご両家のご両親もですね、本当に嬉しそうな、本当にもう何とも言えないこのお顔を最後されていました。ご挨拶した時に本当に皆さんの祈りの中に運ばれて、この日迎えられたんだなということ、当事者二人ももちろんですが、そのような中で、次々と新しい家族が生まれること本当に感謝です。まあ、新しい年を迎えて今日も最後の日曜日、1ヶ月が過ぎようとしています。皆さんは新しい年を迎えてですね、今年こそはというふうな念頭に何か掲げられたものがあったでしょうか。新鮮で生き生きとした日々を過ごしていらっしゃるでしょうか。いやー、もうすでに一年分の力を使い果たして年の瀬を迎えるようなくたびれた感じがもうすでにありますという方も、もしかして二人三人、もうちょっとこの様子ですと、いらっしゃるように、見受けますが、今年こそはとチャレンジしたことが、最初は鮮度が保たれていてもですね、日を追うごとに少しずつ色褪せてしまうということがあります。多いんではないかと思うんです。まあ何でもそうですけれども、スタート切った時は新鮮に生き生き。私も毎年年が変わるとですね、ダイアリーを買うんです。ちゃんと月日が入ってるダイアリーです。逃したら絶対二度と書けないというダイアリー。ところがですね、最初やるぞとするんですけど、あとはもう空白で終わってしまう。もういや、買うのやめたんですね。で、やはり私はこういうものだな。まあ、スタートを切った時は生き生きしています。まあ、イエス様を信じた時も、何もかもが新鮮で、そうか、 こういうことなのか、神様こういうふうに思ってくれたのかと、どんどんとこう吸収していく。あるいはですね、落ち込んでいても、ある時もう一度神様の前に奮起して立った時に、また新鮮で生き生き。しかしまたまたこういろんなものがこう足に絡まってですね、何かこう力が落ちていく。そのような繰り返しがあるんではないかと思うんです。時間の経過とともに、その鮮度も落ちていく。なんだか前と変わらない自分がいるなぁというふうな日々が、私たちの新鮮な生き生きとした毎日をどこかこう曇らせていく。まあ、イエス様とのやりとりから遠ざかっていく。仕方がない。今日はこれで忙しいから。これを今しないと困るからと、それを後回しにしてですね、何かをしなければということという、そういうことに義務感を覚えて、あれやこれや、やり始め、悩み始めると、だんだんと自分頼みになっていってですね、このイエス様との新鮮なパイプが、こう、錆びていく、だんだんと鈍くなっていくと、自分頼みになっていって、この正気のない、信仰生活へと傾いて行きます。まあ、いろんなことがあっても、へこたれずにこう、命の鮮度が保たれて、今日一日終わってまた明日生き生きと一日朝を迎える。この鮮度が保たれて、生き生きと日々を送ることの、その秘訣。誰もがそう願ってると思うんですが、その秘訣というのは、毎朝、毎晩、主の前に出て祈るということから始まるのではないかと思うんです。神様との心の距離を近づける。一日終わって、今日の労苦は今日十分にある。また新しい一日が始まるという。そこでスタートしていく。自分の思いを聞いてもらい、そして神様の思いを祈る私たちも知るという。この祈りというのには、この両方があります。私はですね、この最近祈るときに心がける、始めたことがあるんです。それは、子供のように祈るということなんです。子供のように。まあ子供はですね、親に向かって、言うんですね。子供を親に話すときに、お父さん、今月の我が家の家計は大丈夫でしょうか？私たちは明日生活していけるんでしょうか？小さな子供がですね、そのようなことを言い始めたら大問題です。子供は親に向かってそういうことを言いません。大丈夫、お父さんとお母さんがいるからという。根拠のない信頼感、全幅の信頼を親に置いている。それが子供です。お父さんだったら何でもできるという、そういった安心感を、信頼を子供は持っています。そして、そのような安心感、同じような心で神様の前に子供のように祈るということを、最近ですね、心に留めているんです。心がけているんです。ともすればですね、親のような何か分かりきったもののように祈っている自分を発見するからなんです。知らない、もう私には分からないことがたくさんある。子供のように父なる神様の前に出るんです。そして父なる神様がどんな眼差しを私に向けてくれているのか、何を語ろうとされているのかを聞こう。この祈りの中で自分が今どんな状態なのか。親はね、子供のことをよく見てるから分かると思うんです。ああ、何か疲れてるな。何か学校であったな。子供が言わなくても、親は子供を見てるからよく分かります。父なる神様は私たちから目を離さず、いつも見ているので、私たちがどういう状態なのか。高ぶりがあるのか。あるいは不従順であるのか。元気なように見えて実は傷んで疲れているのか、そのことをよくよく知ってくださっているんです。皆さんはまだ自分が子供だった頃のこと、まあいろんな世代がいますから、子供時代はだいぶ過ごし方が違うかもしれませんが、共通しているのは子供だった頃、家に帰ってですね、まあ 好きなことをずっと一日して家に帰って遊んで終わって家に帰ってお母さんただいまお腹すいたご飯まだとご飯食べてですねお風呂入って、そして宿題やったのと言われながら、床に着く次の日の朝はもうすっかりと忘れてですねあ今日も一日始まったと何を考えていたのかまあ何も考えずにこう毎日が過ぎていく大きくなっていくそのような子供時代その感覚をこう思い出されること大人になってからですねその感覚思い出されることないでしょうかその頃はですねまだあなたの責任はねとかあなたは何を自覚してるのとか何かそういったものを求められたり考えたり悩まされたり囚われることのない自分のことだけに関わっていたらいいよかったそういう時期であったと思うんですでもその時を過ぎるとそのままでは折れないいろんな場面で自分で決断し自分で判断し自分で決断しそして行動するということが求められてくるようになってきます夫として妻としてまた父として母として自分のことだけでは済まされない自分の周りに関わる人々が出てきてそれに対する責任というものを負っていくようになっていきます家族であるとかあるいは社会的な立場職場また地域毎日の生活の場でそのようなものが求められるようになってきますそしてそれに対してのですね、結果やあるいは評価というものが生まれて、それに悩まされるということもあるのではないかと思うんですみんな何かしらのこの荷を負って大人になって、そしてその時間を過ごしていますしかしですね、それを神様の前に子供のように広げて祈っておられるでしょうか。もし自分の信仰生活が何か生き生きとしない、この生気のない、鮮度の落ちたものであるなぁと感じておられるならば、それは神様との、父なる神様との正しい交わり、がなされているかどうかということをチェックしなければなりません。今朝はこの箴言の4章の23節を開きました。皆さんでご一緒に読みたいと思います。4章の23節。はい。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。力の限り見張ってあなたの心を見守れとありました見張って見守れ何を見張るんでしょうかどう見守るんでしょうか今日それをご一緒に皆さんと考えてみたいと思うんですその第一番目はあなたは新しく生まれたものであるということあなたは新しく生まれたもの自分はイエス様キリストによって、新しく生まれたこのことがですね皆さんの中ではっきりとしているでしょうか新鮮であり続けるにはこれをまず知ることが大事です自分はイエス様にあって新しく生まれたのだというその理解を深めることから見張る見守るということが始まりますあなたは以前のままではないイエス様によって新しく生まれたんだ、まあ、言葉を変えて言うならばキリストを着ているということですキリストを着ているあなたは良いものを生み出すものに作り変えられたと。エペソの2章を見るとですね、あなた方は神の作品であって良いことをするために作られたんだと書いています。以前はそうではありませんでした。 以前イエス様と出会う前はそういうものではなかった。どんなに良い行いをしてもですね、それはメッキに過ぎなかったんです。取り繕ってもですね、追い詰められたらこう剥げ落ちてしまうメッキ、そのようなもので、塗り固められていた。頑張ろうとしても、ついにですね、何かこうきっかけがあると爆発してしまう、崩れていってしまう、そのようなものでした。それは土台としているものに命がなかったということができると思うんです。土台としているものが精神論であったり、道徳的な教えであって、それ以上のものでなかった、教えにしか過ぎなかった。それを土台としているときは、私たちはそこから先に進むことができませんでした。でもイエス様と出会ってからは違うんです。イエス様を信じてからは違うんです。新しくされたというものは、この根元からごっそりと抜かれて、私たちのうちに人格的に働かれるイエス・キリストというお方の上に、土台の上に植え替えられたということです。ここには脈々とした命というものが流れているんです。何も自分の中で変わっていないように思える部分もまだまだたくさんあるかもしれません。実感がないんですという人もおられるかもしれません。しかしですね、イエス様を信じたときに、確かに私たちのうちに起こったことは、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたという、これが私たちのうちになったんです。皆さんはそれをはっきりと毎日、毎朝、毎晩握っておられるでしょうか。ロマ書の11章の16節に、根が清ければ枝も清いのですという言葉があります。根が清ければ枝も清いのです。どこに根ざしているか、それがあなたにとって重要なことですよと。そこに根ざしてさえすれば枝も清くなっていくんだと。新しく生まれたものはイエス様とつながっています。このローマ書を読むと、救われてからの歩みというものが、パウロの書簡によって、丁寧に書かれています。パウロはですね、人がイエス様に出会って救われた、そしてその後作り変えられていくプロセスをですね、聖化、清く変えられる、栄化、栄えて変えられるというふうに、そういう言葉で説いています。ローマ書をずっと読んでいくと。この清められていく道のり、プロセスです。この清められる道、この清めというのは、距離を表しているそうです、距離。それはどこから何の距離かというと、罪からの距離です。今まで罪というものにまみれても何も感じなかった私たちが、この清いお方イエス様を信じたときにですね、心にお迎えしたときに、その身を着たときに、そこから離れたいという願いが起こってくるんです。新しい、ね、土台に植え替えられるとですね、そこから離れたい。今まで当然にしてきたこと、いや、それは当然ではなかった。そこから離れたいと。離れようと。その古い自分と奮闘してですね、格闘しながら、ある時は誘惑に打ち勝ちます。やった、勝利した。でもある時は、それに任されてしまう。感情的になって、古い自分がムクムクっと起き出して負けてしまう。そのような繰り返しの中でも、少しずつ、少しずつ、そこから離れたい、離れよう。こう奮起していくときにですね、距離が出てくるんです。その古い自分との距離が。そして誘惑が来ても応じなくなっていく。少しずつですけれども、気がついたら もうそこに戻ることはない。この距離を清さということができます。罪から遠く離れていく。これが聖化です。そして、この聖化がイエス様の十字架を仰ぎ続けていくときに、この栄光から栄光へとキリストのように作り変えられていくわけです。御言葉というのは、あなたがそう感じて、ああ、そうなんだと納得したから、その御言葉は確かだというものではありません。順番は逆なんです。御言葉は、あなたがどう感じようと感じまいと、それが真実なんです。その真実が先にあります。そして、それが私たちの生活の場の中で、こう刻まれていくときに、その真実というものが事実となっていくんです。そして私たちは、御言葉によって作り変えられていくわけです。日々、あなたのうちに刻まれていくことに心を向けていく。でもですね、やっぱりお前は変わらないじゃないか。失敗した矢先にですね、告発するものがやってくるんです。お前は変わらないじゃないか。また同じことしてるじゃないか。痛いところを突かれて、でもですね、その時にその声に打ち負かされてはならないんです。新しくされたのに、まるで古いもの、古いままのものであるかのように、偽りをすり込んでくるものに向かってですね、そうだ、私は失敗した。しかし、私の土台はイエス・キリスト。私はここに根差している。私は新しく作り変えられたのだ。そう告白してですね、何度でもそこから始めることができるんです。あなたは新しく生まれたもの。私は新しく生まれたもの。一度皆さんで言ってみたいと思うんです。私は新しく生まれたものです。はい。私は新しく生まれたものです。そうです。私は新しく生まれたものです。その心を見張って見守れと、この箴言は言うんですね。第二番目は、子としての立場をしっかり握るです。子としての立場。まあ、今回、正月明けてですね、帰省、神奈川の実家に戻ったときに、毎回いろんな人と会うんですね。その地元の友達はいつも集まってくれて、いろんな友達が連絡取ってくれて、いろんな子にこう会うことができるんですが、今回は本当に懐かしい、中学生時代の部活の顧問の先生に会うことができたんですね。それも友達がですね、駆使してその先生に連絡してくれてですね、そして先生が来てください。二人の先生が来てくださったんです。懐かしかったです。引退してからも何度かですね、そのバレー部でみんなで集まったりしてたんですけれども、もうしばらくそういう時が持てずに、もう二十何年ぶりに、先生たちに会うことができました。まあ会ってですね、開校一番、先生がですね、小金井お前今兵庫にいるらしいな。兵庫で何やってるんだ聞かれてですね。芦屋のマダムかとかいろいろこう言われたんですが、いやーそれも型に収まらんなーって言ってたんだみんなでとこう言われてですね、いやそうでしょうと思いましたが、それは友達がですね、まあみんな知ってるんですね、ずっとこう伝道してきて証ししてきた友達なので、いやー先生今ね兵庫県で教会で牧師してるんですよって、あ？何牧師？まあ中学校の頃知ってる私はですね想像がつかないとまあ思うんですけれども。いや先生、私あの頃からねずっと教会に行ってたんですとまあ話をして、何牧師してるのか、それもまたちょっと型に収まらんなとこう言われながら、まあ想像がつかない。しかしそれを聞いて、そうか、じゃあ懺悔させてもらおうか私も黙ってればよかったんですが、そうですか、先生には懺悔することがいっぱいありそうですから聞きましょうと言って、まあ楽しいやりとりがあったんですけれども、まあ年お互いですけれども、もう二十何年ぶりですから、やっぱりこう年を重ねた、その刻まれたものはその顔の中にありましたけれども、変わらない その姿の中に、本当にこう懐かしく、そして温かい時間を過ごすことができたんです。まあ、当時はスポーツしているものは、まあ、今でこそですね、いろんな問題、スポーツ指導においてはあるんですが、もう何でもありの時代でしたから、特に熱心な先生でしたので、このバレーコートにですね、このベンチの椅子が飛んでくるとか、タオルが飛んでくるとか、まあ、日常茶飯事だったんですね。まあ、ここで言ってしまえば問題になるようなこともたくさんありました。そんなことがありましたねと先生に言いましたら、記憶にない。そんなことを言うのは俺はもうすぐ定年退職だと。その先生はまあ管理職になられて、この3月、退職されるんですけれども、先生もう退職ですかと、あの頃の若き、この頃の先生を思い出しながら、まあ、そんな話をしたんです。あの頃、先生たちに指導してもらった。私が最初にその入学した中学校は15クラスあったんですね。だから1学年600人以上、3学年で1000人を超えるマンモス校でした。ですので、3年生の時に学校が2つに分かれたんです。そして私は別れた新しい学校、新設校の方に、まあ移ってそこの1期生の、まあ、卒業だったんですけれども、その1、2年の時にお世話になった先生と3年生の時にお世話になった先生、両方がまあ来てくださったんですね。そしてまあ楽しくいろいろとまあみんなで話をしていたんですが、当時先生から教わっていたこと、今でも私の中に残っていることたくさんあるんです。いろんな話をしながらそういうことも会話の中に出てきたんですね。よくこの先生は、教育でのスポーツは一生懸命だけではダメなんだ。スポコンだけではダメだとよく言っていたんですね。教育である以上、勝たなければ教育にならない。そんなこと先生言ってましたよって言ったら、いやー、記憶にないなーと、まあ、なんかこう、交わされていましたけれども、ある時ですね、バレーコートにゴルフのボールと、ゴルフのそのパッドを持ってきてですね、ゴルフの大好きな先生だったんですが、遠くに目標地点を置いて、目標地点にこの小さなゴルフボールを当てるにはどうしたらいいか考えてみろと言うんです。で、みんなが、いやー、あそこを狙っていったらいいんじゃないですかとか、中学生ですからね、それぐらいしか言えないんです。ところが先生はですね、つかつかと歩いていって、その自分たちが立っているところと、その目標地点の中間に、ポイントを置いてですね、ゴールを目指すためには、この中間を通ったら必ずゴールに行く。見てろって言って、こう、打ったんですね。そうすると、その中間地点をピューッと通って、ゴールに入っていったんです。まあ、ゴルフの技術もあったんだと思いますが、そのことも鮮明に覚えています。目標地点を目指すにはですね、必ず通らなければならない中間地点があるんだ、ということを、中学時代に私は教わりながら、今でもいろんな場面でそのことをこう、思い起こすんですね。まあ、いろんなことがあって、楽しく話したんですが、驚いたことに、驚いたのはですね、先生たちの記憶力です。もう、一人の先生は昨年引退され、退職され、今年退職される先生たち、もう何十年前の話なんですけれども、当時のことを鮮明に覚えていてくれたんですね。そして、いい年齢になっている私たちに向かって、この子たちはね、こんなんだったんだよ、あんなんだったんだよと熱く語って、昨日のことのように熱く語ってくれていたその姿を見て、また、ああ、そんなこと思っていたのかとか、あ、こんな風に思ってくれていたんだなということを改めて20何年ぶりに聞かされてですね、ありがたいなという気持ちになりました。帰りは友達と帰りながら、先生たち暑かったねと言いながら、こうなんかホクホクした気持ちで帰ってきたんですけれども、あの頃の自分、まあ親であるとか先生であるとか、誰かが自分の前に立って自分を導いてくれていた、助言をくれた、そしてそれに頼ることができた。まあ、昨日の結婚式でもですね、そのようなことが語られる場面がいくつもありました。しかし、ある時そのような傘がなくなっていく。親もいつかは別れの時がやってくる。そして、そういう自分を指導してくれた先生たちもやがて年を老いていく。今度は自分がそのような立場になっていく。 お母さん、お腹すいたと、ご飯まだよく言いました。ご飯まだまた今日こんなおかずなのと、おかずに文句言ったりですね。まあ、好き勝手を言っていたんですけれども、今度は、養う側になっていく。まあ、どんな重責、重い責任を負うような立場に置かれても、私たちには、お父ちゃんと呼べる場所が開かれているんです。大いとなってくださる、頼れるお方が、今も変わらず私たちの前をですね、進んでくださっています。お父ちゃんと屈託のない、この、最近お父ちゃんって呼ぶ子はあんまりいないですけど、私もお父ちゃんと呼ぶことはあまりないですが、まあ、親しみを込めてですね、あば父、お父ちゃん、お父さん、子供のように自分を広げられる場が、今日も明日もずっと私たちに与えられているんです。しかしですね、それが自分に与えられているんだと知るには、自分が子供であるということを、それを実感ですね。子としての立場というものをしっかりと握らなければ、その場が与えられているということを私たちは、わからないものです。このことを一番わかりやすく教えているのは、イエス様が例えで話されたあの放蕩息子の話です。皆さんもよくご存知の話ですが、二人の兄弟がいました。お兄さんと弟。お兄さんは貧困法制で、お父さんによく使える。しかし、心の中は不満だらけでした。弟は奔放で気まま、父親の財産を分けてもらってですね、町へ出て行き、湯水のように使い果たしてしまう。まあ、計画性のない、思うまま、気の向くままに生きるような、気ままな性格。無一文。一つもお金がなくなって友達も離れていき、折も折、大飢饉がその時やってきてですね、一人ぼっちで、誰も助けるものもなく、今更家にも帰れない。そして、イスラエル人が嫌っているこの豚の世話をしながら、ようやく生活をつなぐというところまで、落ちます。この豚の餌である、もう、豆をですね、上をしのぐような、豚の餌を食べて上をしのぐような、惨めな生活に追い込まれて。しかし、ある日この弟は、はっと我に返ってこう思うんです。そうだ。お父さんのところに帰ろう。今まで自分のしてきたことを謝って、許してもらおう。息子として迎えてもらえる資格はないけれど、雇い人の一人として雇ってもらおう。そう決断して父のもとに帰ります。自分がしてきたことの大変さというものを思えばですね、その自覚があればあるほど簡単には許されないだろう。この決心は相当勇気のいったことではなかったかと思うんです。だんだん家に近づいてですね、懐かしい家が遠くに見えてきて、この父のもとを離れた勝手気ままな当時の自分の姿がもう一度目に浮かんだと思います。父親が自分と会ってくれるかどうか、拒まれたらどうしようか、いろんなことを考えながら我が家に、家路に向かっていったんです。見るとですね、遠くから何かこちらに向かってくる、よくよく見ると走ってくる人が見えた。目を凝らして見てみると、一体誰だろうと見てみると、年を重ねた父親でした。お父さんでした。お父さんはですね、自分を責めるどころか、臭くドロドロになって汚れた自分を駆け寄ってこう抱きしめてくれた。匂いもついているのに、息子をですね、抱きかかえられながら、この父親の姿に驚いたはずです。この対応に。そしてお父さんに言うんですね、もう私はもう子としての資格はありません、雇い人の一人としてください。 しかし父親はボロボロになった息子の服を脱がせて新しい一丁羅、一番いい服を着せて、靴を履かせて、この親子の象徴である指輪をはめさせて、牛を引いてきてですね、言うんです。よく帰ってきた、よく帰ってきた。失われたものがやっと帰ってきたことを喜んで、大宴会を催そう。そして、そのように祝うんです。息子が帰ってくる日を今か今かとずっと待っていた。これ、ルカの15章に出てきます。アウトラインの方にも15章の23、24を載せています。肥えた子牛を引いてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。私たちの天の父なる神様も、このような思いで、一日先週の思いで、失われている人たちを思っているんです。今か今か、帰ってくるのは今か今かと待っている。息子はそれは理解できない。しかし、そのような思いで父なる神様は迎えてくださった。父なる神様は、無条件で、そのまま帰ってきた臭くドロドロになって何のお土産も持たない。財産増やしましたからといって帰ってきたわけではないんです。使い果たして帰ってきた。そのような息子を迎えた。それは無条件で迎えた。神様は無条件であなたを子として迎えてくださいました。しかしですね、私たちはそのように何も持たないものなのに子として迎えられたのに、迎えられた後もですよ、迎えられた後も日頃の自分のありさまを見て、天の父なる神様に、お父ちゃん、私は子としての資格はありませんと言い続けていないでしょうか。何か自分に条件を課してですね、私は子としての資格はありませんと迎えられた後も言い続けてしまっていないでしょうか。受ける価値のない、ふさわしくないものに惜しまず与えられる、これを恵みと言います。子供というのはこの親が与えてくれるこの恵みの世界を知るものではないかと思うんです。何でも言うこと聞いてくれる。小さい子見てたらそうです。お母さんは何でも言うこと聞いてくれる。聞いてくれないときに、まあ、土壇場をジタバタするんですけれども、子供というのは、この恵みの世界を知っているものです。子としての立場を握るというのは、この恵みの世界を知ることで、あります。許されている。愛されている。いつもここに戻ることができる。お帰りと言って迎えてもらえる。そして、この場所から天の地なる神様にお父ちゃんと呼び求めて祈る祈りが生まれるんですね。あなたの心を見張って見守れと言っています。自分で心を監督せよとは言っていないんですね。監督っていうのはその人が命令を出すことです。私たちは自分の心を監督してしまう時があるんです。しかしそうではない。ただ見張って見守れ、命の水はここから湧くと。父なる神様の愛に根ざした場所から私たちは自分の心を見守っていくんです。そして第3番目は、自分を大切に思う訓練をする。自分を大切に思う訓練。ある本の中にこんなことが書かれていました。成熟した人は非難に対処する知恵があります。人間関係を上手に築く人は、非難や批判をしません。むしろ、他の人を褒め、 励ますことに長けています。ですから人間関係を上手に保つ人は、他の人を非難することを控えると同時に、自分が他の人から非難された時も、その非難を上手に扱う方法を知っています。非難というものを克服する人になるには、自分を大切に思うことができなければなりません。自分の存在がしっかりしている人、まあ、自分に充足している人というのは、他の人の非難に簡単に落胆しません。敏感な反応を見せません。ですから、いつも自分を大切に思う訓練をしてください。自分を尊く思う人は、自分の心を上手に収めることができます。ダビデが偉大なのは、自分を収めることができたからです。彼は心を収め、報復したいという思いを収めました。人生の恐ろしい敵は外にいるのではなく、内にいるのです。人生は染色、染め物のようです。どんな色に染まるかによって、私たちの人生は変わります。非難で自分の人生を染めないでください。称賛と励ましという色で人生を染めてください。自分を尊く思うことによって、自分を美しく染めてください。まあ、書かれていることを読みながら本当にこの通りだなと共感したんです。自分を大切にするというのは、まあ、自分を甘やかすという意味ではないんですね。祝福のもといとなるように新しくされた自分を再び汚すようなことから守るということです。自分を大切にするということは。放蕩息子が父のもとに帰ってきて、許されて、愛されて、自分のいるべき場所を得たにもかかわらず、これが自分のいる場所だ、平安を得て喜んで生活したにもかかわらず、しばらく経ったら、再び父のもとを離れて放蕩生活に戻る。その先には自分を傷つけ、疲れ果てたその場所があったということであったにしてもですね、それにもかかわらず、自分の心を見張り、見守りきれずに、誘惑に負けて、大切にできずに、感情に任せて、その弱さが引き出されて、再び、その場所に足を向けてしまう。出ていく。これは自分を大切にしているとは言えないんですね。自分を大切に思うには訓練がいります。ともすれば私たちの心は非難や批判というものですぐに満ちてしまうからです。マタイの15章の18節19節にこう、語られました。イエス様、口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、罵りは心から出てくるからですと。口から出るものはもうすでに心にあるっていうんですね。その心を見守り、見張りなさいと。命の水はそこから湧いていますよと。誰かを恨んだり憎んだり傷つければ、その倍自分は痛みます。傷つきます。そして心は暗くなります。命の泉を塞いでしまうんですね。悪いものばかりが吹き出るようになってしまう。この心の見張り板が必要なんです。見つけたら、すぐさま取り除かなければならない。見つけたら忍耐して御言葉にとどまり続けるということに心を向け続けるなければならない。訓練がいります。先ほどですね、聖歌の歩みを見ましたけれども、距離です。古い自分からの距離、それを踏みとどまってもうそこには戻らなくなるというこの訓練です。 この箴言の20節から22節にはこう書いてありました。20節、我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにすると。心という言葉が何回か出てくるんです。この心の中には、まあ、理性であるとか、感情であるとか、意志とか、そういうものが含まっています。全人格を、この心というものは、示しているんですね。そして、それは命の泉であると。私の言葉をよく聞け、私の言うことに耳を傾けようと。あなたの目からそれを離さず、あなたの心の内に保ちなさいと。知恵を見出して、知恵を心の内に、神様の言葉を保ち続けるときに、この体全体が、全身が健やかになると。そしてそこから命の水が溢れるんだと。この命はその心から湧いている。だから心を力の限り見張って見守らなければならないんだと。挟んで、この23節挟んで24節からはですね、具体的なことが書いています。偽りを言う口をあなたから取り除き、曲がったことを言う唇をあなたから切り離せ。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道筋に心を配り、あなたのすべての道を固く定めよ。右にも左にもそれてはならない。あなたの足を悪から遠ざけよと。目、24節には口、25節には目、26、27には足、その気をつけるべきことが、具体的に書かれていました。誘惑が入りやすい部分であるからです。悪魔はいつもこの部分を使って私たちを誘惑してくるんですね。あなたの目は前方を見つめ、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見ようと。私たちがこの目を上げるべき、見るべきところは、十字架にかけられたこのイエス様のお姿です。十字架にかけられたイエス様。イエス様のが十字架で苦しまれたその理由が何であったか。誰のためにこの十字架にかかられたのか。罪から来る報酬は死ですと、ロマ書の中にありますが、この言葉の通り、本当は罪ある私がその罰を受けなければならなかった。本当はあの茨の冠を被らせ、この十字架に釘打たれたその姿、あざけられて、晒し物にされた、あれは、私の、また皆さんの姿であったはずです。しかし、イエス様は、その私たちをですね、覆うようにして、身代わりとなってくれたんです。ただ黙ってその罰を受けてくださいました。罪から、この自分の弱さから、古い性質から離れるのには実際的な訓練がいります。自制もいるし忍耐も求められます。しかし、そのすべてはですね、あの十字架を見上げながら、その訓練がなされていくということなんです。その訓練にはいつも自分の罪がイエス様と共に十字架につけられているという、そして私の罪はすでにあの十字架の上でイエス様が勝利を取ってくださったというこの事実がくっついてきているんですね。ここから離れた訓練ではないんです。この精神的に鍛錬される、それが訓練ではないんです。いつもこの十字架と一体となっている、許されている、勝利取られた、この中に私たちはキリストが形作られていくということがなされていくわけです。 またやってしまったと気づくたびにですね、十字架を仰ぎます。ああ、私のこの失敗はもうあの十字架の上につけられているんだ、そしてもう勝利取られている、主よ助けてください、このところから離れることができるようにと。そして第4番目、最後はキリストの香りを放つものとして、キリストの香りを放つもの。まあ梅がそろそろ咲き始めるんでしょうか。水仙もいろんなところで花開いているようですが、香りが漂ってきます。水仙もとても香りが強いですが、まあ、お菓子が焼ける匂いが時々ですね、教会堂いっぱいに、ああ、まあいい匂いがするな、クンクンしながらですね、こうキッチン覗いてみると誰かが、お菓子焼いてたとか、そういうことがあるんです。香りが漂うところには必ずその実態もあるんですね。命の泉が湧くところには、キリストの香りというものも放たれているのではないでしょうか。キリストの香りが放たれるのにはですね、その人の中にイエス・キリストが生きておられるからです。存在しているからです。どんなに失敗繰り返してもですね、どんなに人格的なものがこう人格者となり得なくても、その中に一生懸命イエス様の前に出よう、イエス様を求めて、その中で歩もうとしている人の姿からはイエス様の香りが溢れています。あのペンテコステの時に下られた助け主なる聖霊がですね、主を信じた私たちのうちに住んでくださって、私たちがイエス様に似たものになるように清さを示し、それを私たちの心のうちに語って、教えて、励まして、訓練し続けて、くださっているからです。香りは存在そのものが、存在そのものから、まあ、放たれるんですけれども、まあ、言葉を返して言えば、表現を変えて言えばですね、何かをするというこの doing 以上に、その存在 being というのはメッセージを発信しています。命の水が湧くというテーマで一枚の絵を描いてみてくださいと言われたら、皆さんはどんな絵をその紙に描かれるでしょうか。ちょっと考えてみてください。命の泉というテーマが与えられてですね、そのテーマで一枚絵を描いてみてくださいと、まあいろんな絵が出てくるんではないかと思います。まあ想像力が乏しくて絵が下手な人が描いたとしてもですね、しょぼくれた絵にはならないんではないかと思うんです。生き生きとした何かがそこには描かれて、いるはずです。楽しいところに人は集まってきますね。ある方が言っていました。子供は両親の愛の中に割り込みたがる。それさえあれば子供は育つ。お父さんお母さんがこう楽しそうに話している。その間に割ってですね、自分も入りたがる。それが子供を育てるんだと。まあそういう状況が許されない方もたくさんおられますけれども、でもここで言わんとしていることは、人の愛の中に人は入りたがる。そこに一緒にいたいと願う。私たちの周りを見てもそうではないでしょうか。人を大切にしている、愛が流れている人たちの集まりの中には自分も身を置きたいと願うんではないでしょうか。ああ、ここは何か居心地がいいな。ここに降りたいな。この仲間に加えてほしいな。そう思うと思うんです。あなたが命の水の湧くところとなれば、人々は集まってきます。そして そこに何があるのか知りたい、求めてくるんではないでしょうか。第二コリントの2章の15節にパウロはこう手紙に書いているんです。私たちは、これアウトラインにありますので一緒に読みたいと思います。第二コリントの2章の15、はい。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香り、かぐわしいキリストの香りなのです。アバ、父、お父ちゃんと自分を広げて神様を慕って祈る、そのような神様との関係、新しく生まれたもの、子供としてこの恵みを十分に味わって、そしてその父なる神様からのご訓練を受けて、イエス様の十字架を見上げてキリストの香りを放っていく、そのようなこの神様との関係がすでにですね、皆さんの中に培われ、気づかれてきているでしょうか。神様の、父なる神様の愛に根ざした場所から私たちは心を見守り見張るんです。命の水はここから湧く。主の祈りの中で、神様との祈りの中で、その状態見させていただきながら、泉の湧くところと私を祝福してください、祝福のもといとしてくださっていますから、自分を大切にできるように主を助けてくださいと。今しばらくですね、皆さんのそれぞれの心の内に過ごされたこの2014年の1ヶ月があったと思いますが、応答してアバ、父、お父ちゃんと呼ぶ特権が与えられていますから、広げてですね、今主の御前に、祈りを捧げていきましょう。それぞれで今しばらく主の前にですね、心からの告白を持って仰いで祈っていきましょう。愛する天の父なる神様、アバ、父、お父ちゃんと親しく呼べるこの恵み、子供としての恵みをあなたが与えてくださっていることを感謝します。あなたは私たちをそのように迎えてくださいました。無条件で許されて愛されて、何度も失敗してもそこから立ち上がって歩くときに、あなたはそれを支えてくださるお方です。子としての資格はありませんと救われてからも言ってしまうような、恵みを理解しにくい私たちのうちに、もう一度祈りの場において、アバ、父、お父ちゃんと、あの自分が子供の頃だ、あの頃を思い起こしながら、全幅の信頼を置いたあの充足感、安心感で、私たちがいつもあなたの御前に出ることができるように、祈りの場を広げることができるように、どうぞ主イエス様、私たちの祈りの場を導き助けてください。ともすれば、私たちは本当に自分を大切に思う場所から離れて、その大切にできないところに心を向け、足を向け、目を向けてしまう弱さがあります。 しかし主よ、あなたの心を見張って見守れと、命の水はここから湧くと、今日あなたが語ってくださった御言葉を持って、いつもあなたが祝福のもとへとしてくださった、その救いの贖いをしっかりと握って、そこから離れずに、その幸いの場所にいつも身を置き続けることができるようにと、ああ、主よ、私たちがその心を見張り見守り続けることができるように、助けを与えてください。聖霊なる神様が私たちのうちに住まわれ、その清さをもって私たちのうちに語り働いてくださっています。その声を聞き、その声に従い、訓練の中にありながら、一歩一歩、その清さの距離を広げていくことができるように。主よ、どうぞお一人お一人の心の内にある、様々なことにあなたご自身が触れてくださいまして、命あふれる、新鮮に満ちた、生き生きとした信仰生活を送っていくことができるように支えてください。そのあふれる場所から、イエス様の命が流れて、キリストの香りが放たれて、私たちを通して救われる魂も、あなたを求める人々も起こされていくことを合わせて祈ります。家族や親族や友人や知人や職場の仲間や、私たちの周りにたくさんの方々がいますが、存在そのものが、イエス様、あなたを香りを放つものとして、私たちが置かれていきますように、過ごす新しい週の上にも、あなたの上からの力を注いでくださり、祈りの場を、築き上げていくことができるように、お一人お一人をお導きください。愛する主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。